初めて会った日の午後は君と追いかけっこ、疲れ果てた僕のことを見て得意げな顔した。たまに静かと思えばいたずら3秒前、手を焼いて目を見張って愛おしいや夢に満たせた。
あ、大丈夫か、あのくしゃみ
もう止まっちゃった今のやり取り。
止まっちゃった。
はい、まあいいや、グザグラゲームラジオ第439回本編でございます、うん、パーソナリティのトミアンでございます。
はい、パーソナリティのヤスです。
はい、アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
ということで2025年、まあ今年で最後の収録グザグラゲームラジオでございますけども、
本編を配信するのはもうこれが最後、
うん、そうですね、
ことですね。あとお便り会と、うん、あ、まあ、アトロクが ね、はい、ファンボックス加入してくれてる人だけの配信もあるんですけど、
ね、はい、ますけども、
で、まあ、本編今年最後じゃないですか、
はい、
でまたいつものように、まあ、しょうもない枕をちょっとした
話題をしょうもない言うなよ
ちょっとした話題をちょっと1個だけここで投入しようかと思うんですけど、
なんすか、
前回の本編の収録で僕、うん、ね、今まで今年そのあの万博行ったりとか、
ね、
なんかプラモデル受け取るためだけに北海道行ったりとかあっちこっち飛び回ってたんですけど、
行ました、ね、
トミアンさんがね、うん、もうこれで今年はどこも行かないんですかみたいな話をほいって振ってきた時に僕濁したと思うんですよ、どうかなって言ってはい、はい、さあどうでしょうねみたいな話をしたと思うんですけど、ね、
はい、
実はあの後つうかあの収録の翌日なんですけど、僕は中国行ってましてちょうどあれですよ、浜崎あゆみさんが、ね、ライブ中止になっちゃって一人で誰もいない観客席に向けて、
はいはい、
ライブを2時間行ったっていう伝説のライブの少し前なんですけど、はい、まあ、ラブライブのイベントで行ってまして、ね、
上海だっけ、
広州ですね、あれです、広州めちゃめちゃ南の方で、東京、日本で比べると沖縄よりも南なので、
うん、
僕向こうでずっと T シャツ一丁で過ごしてたせいで、日本から行くときに着ていた厚手のコートを、うんうん、ホテルのクローゼットに忘れたまま帰ってきちゃったんですけどそんぐらいあったかいの、向こうポッカポカで汗かくぐらい。
そうなんや、へえ。
そう、そんでその、まあ、ラブライブのイベントだったんですけど、もうちょっとその騒動が始まってはいたんで、なんか交流がなくなりつつあるみたいなのが始まってて、
うん、
これまずいぞっていうんで、うん、そのラブライブのイベントの演者さんも、あと我々も、うん、まあ、その、まあ、誰がやれって言ったわけではないんだけど、観光令が敷かれてて、
へー、
なのでその日本からこういう客がイベントで来てるぞっていうのをあんまり SNS とかで発表しちゃうと、それが知れた時に中国政府にイベント中止だって言ってくる可能性があるっていうんです
ごいね、
演者も一切それを発信しなかったし、俺たちも言わなかったんですよ SNS で。なので俺も言わ、ラジオでも言わなかったんですけど、言葉濁してたんですけど。
ああ、なるほど、そういうことね。
あれが多分シャットアウトされるギリギリだったと思います。僕たちが最後ですね。
そうだったんだ、は
い、でその本当はそのラブライブの企画でラブライブの声優さんが行ってラブライブの曲を歌ったんですけど、
うん、
その翌週に、まあ、それが本当に浜崎あゆみさんたちがシャットアウト食らった、
あのバンナムのイベントとか、
バンナムアニ
メフェスも、ね、ワンピースの曲ね、歌ってた人が途中で
歌ってる途中で止めるのはさすがにないんじゃないと思うんだ
けど、あれエグかったな、う
ん、まあちょうどその翌週があの週で、で本当はそのラブライブの演者さんたちは、ラブライブのイベントやった後にその翌週に自分たちの個人イベントをやる予定だったのよ。
ああ、そうなん
だ。なので現地に残った人がちらほらいたんだけど、うん、その個人イベントは中止になったんで、
うん、
もう本当僕たちが行ったラブライブのイベントが滑り込みセーフだったっていう形ですね。 まあ、良かったって言っていいのかどうなのかわかんないですけど、ただただ、こんなこと言ってますけど、まあ、正直ね、行くの、ちょっとドキドキしたんだけど。
あ、拘束されるかわからへんし。
そうそうそうそう。あの、実際めちゃめちゃ拘束されて、あの、時間かかるんですよ。身分証とかめっちゃチェックされるし。
そうなんや。
あの、お金の交換とか1時間ぐらいかかるんですよ。その銀行で交換しようとすると日本人だっていうのがわかってるから、パスポートのコピー取られたり、俺も顔写真の写真取られたりとか、もう手続きにめっちゃ時間かかって1時間とかかかるってけど、ただ、あの、まあ、政府、中国政府としてはいろいろね、もちろん今思うところあるらしいけど、
うん、
行ってみた結果、現地の人はめちゃめちゃ気を使ってくれる、逆に。
あ、向こうは、向こうはウェルカムなのね。
そう、全然ウェルカムで、むしろ来てくれて嬉しいみたいな感じで、
まあね、
なんかタクシーのうんちゃんとか、飯屋の人とか、まああの、露店で出してる出店のおばちゃんとかみんなよくしてくれたし、なんならあの、このタイミングで大変だったねとか、心配すらしてくれて、そう、心配じゃなかった来るときにみたいなの声かけてくれて、うわ、嬉しい。みんないい人だし、
中国の人もみんな知っとるんや。そういうことやそうそうそうあるんやな、みたいなこと。
そうそうそう。やっぱ政府の考えと、まあその、もちろん国がやることだからある程度従わなくちゃはいけないらしいけど、うんまああのね、日本への渡航禁止、あ、渡航を自粛しろっていうのも禁止ではないから、うん、なので別にあの、来る人は来る、来てるらしいんですよ、そうですね、今でも日本に、
うんうん。
なのでそんな事情なんで、なんかその、日本でネットニュースを見てると中国との関係、はいはいはいはい、悪化みたいなイメージになっちゃうけど、ねうん、現地の人は全然普通っていうか、むしろ旅行者、日本からの旅行者全然、歓迎みたいな感じでしたよ。
いやちょっとひどいですよね、あれね。その日本と中国の文化交流だけはちゃんとしてもらわないとなと思うんだけども。
そう、いい加減ちょっとあれだけど、政治と文化交流とかスポーツ交流は分けた方がよくて、うんね、あの卓球でもさ、張本選手があ
れひどかった、
なんかブーイングすげー食らってたみたいな話、
名前呼ばれへんとかね、
気の毒すぎるだろうと思って、
あれはひどい、
ね、あれああいうのやっちゃうとむしろ印象悪くなっちゃうから絶対やめた方がいいですよ。あの
そうそうそう
ね、バンナムフェスの歌ってる途中で中止とかもさ、あれ動画がもう全世界に出ちゃってるから今更なんか言い訳急に始めてるけど、無理無理、浜崎あゆみのライブもあれはただのあの何あのなんかテストショットで撮ってただけで、あの別に歌ってたわけじゃないんですみたいなこと言ってたけど、リハーサルですみたいなこと言ってたけど、そんなわけないじゃん。
ね、
リハーサルであんなさ、銀テープまで発射したりとか、本気で歌うわけないんだから、
う
ん、もうね、今になってそんなこと言ってますけど、もうぼちぼちその折り合いつけて、仲直りした方がいいんじゃないかなって思うんですけど、ね。なんか、
ずっとまだ、このまま行きそうやっていう。ことは言ってますけどね。
そうなんですね。大変ですね。なんかね。なんかお互いその何政治に、もう向こうの人もそのさ、市民レベルでは政治に振り回されてる感が出ちゃっててさ。
みんな迷惑してるね、あれね。
うん。そのね、日中間の飛行機も減便されちゃってるらしくて。ただ、僕が日本に帰ってくるときは、その同じ飛行機に結構中国の人が乗ってたから、あ、相変わらず来てくれる人は来てくれてんだって思ったんですよね。
あれはね、もう中国と日本がね、その、お互い納得するようなことはもう多分無理なんで、まあ、アメリカとかね、その辺のなんか仲裁できる国がね、
なるほどね、
中入って、ね、まあまあ落ち着けやという感じで、ちょっと階段を持ってなんかするなりしないと無理やね。
そうね、なそうじゃないともう振り上げた拳の収まりどころがないんで、はい、喧嘩ってそういうもんじゃん。
そうそうそうそう、
本当は自分たちも誰かに止めてほしいみたいな
ところがあるじゃないですか。あるあるある。ええ加減もやめたいんですけど、みたいな。
向きになってるけど、ああ、いい加減誰か止めてくんねえかなと思ってるみたいなのある。
そうなんですよ。それがあるから、ね。
という状況なのかもしれないですね。
うん、
なのでね、まあ、枕ということで、ちょっと中国行ってきたの話をささっとしました。けども、はい。
その後になんか僕らで忘年会やって、 ったのがその後だった。
あ、それあのアトロクでせっかくだからお話ししましょうよ。
あ、そうですか、わ、うん、かりました。
その
あた
りの話
ですね、2025年、まあ毎年ね、最後の収録でですね、あの、うん、豚ラジベスト3を発表してるわけなんですけども、
はい、
ちょっと僕の事情でですね、あの今年全然映画見れなくて、
うん、お忙しかったってことですよね。
そうなんですよ、今年からちょっとあのフリーランスになりましてね、まあいろいろ仕事が立て込んでたり、うん、なんやかんややってたんですよ、はい、諸事情で、
うん
うん、なかなかその映画を見る機会とかなくて、これベスト3どうしようかなと思ってたんですけども、
うん、
まあまあ枠をちょっとね広げて、まあ今年なんかハマったもんあるかなっていうベスト3をちょっとしようかなと思って
もう映画ですらないと、なんか今年良かったものをふわっと
説明、そう
紹介
しようって、それでええんちゃうかということで、
ちょっ
と、
はいはい、
まあ来、まあ来年もちょっと厳しいかどうかわかんないですけども、
うん、
まあそれでちょっと我慢していただきたいかなと思っております。はい、
あのあれですよ、別に映画館で見たやつじゃなくても、
うん、
その配信とか、ね、ディズニープラスとかネットフリーとかで見たやつとかドラマとかでもいいですよ別に。うん、
そうか、
まあ、そういうのすら時間がなかった。
いや、そんなことないですよ、テレあのドラマとかは結構見てたかもしれないですね。
あ、そう
だ、逆にもう覚えてないっていうのもあるんで
じゃあダメだなはい、
はい、ということでやっていきたいと思います。で、はい、今回はね、あの塚さんもいるということで、
はい、
まあ、塚さんが今年ね振り返って、まあベスト3ではないですけども、今年なんか、うん、その仕事面とかね、いろんな私生活でなんかちょっと、なんかあったかあったなっていう、なんか振り返ってみてどうかっていうのをちょっと聞きたいなっていうのもあります、
ね、うん、
はい、
せっかくなんで ね、
よろしくお願いしますということで、
はい、お願いします。
どっから行きましょうかね。
そう、これ
はい
3人とも多分話すジャンル
違うんですよ、バラバラかもしれない、
別々だからさ、お互い交互にとかもできないよね多分ね。
そうだね、
うん、あとミヤンさんからでいいです。じゃあ
もうワン、あの3本とも言えばいいですか。
それ俺だから、あの内容が俺全く前情報ないから、
はい、
どんな3本だかどんな3つだか分かんないので、
はい、
あのトミヤンの紹介しやすいスタイルで。
なるほどね、はい、わかりました。じゃあもう僕 の、 あのベスト3の3ということで、まあ、今年流行ったね、流行ったというか僕なりのね、あのブームというやつですね、それをちょっと紹介させていただきたいと思います。ということで、2025年の、僕のベスト3の3位ということで、
はい、
はい、ですね、映画でも何でもはございません。ですね、うん、私仕事をずっとやってて、ずっと
はい、
ね、デスクワークでですね、
はい、
テレビとかはずっとつけっぱなしで見てたり、まあ、ラジオとか見てたりしてたんですね、はいはい、で聞いたりしてて、でその中でですね、はい、唯一僕が興奮した、まあ、1年通してね、はい、興奮した、内容というか、ものはですね、ベースボールでございます。はい、アメリカ大リーグ、
あ、はい、あ、はい、
の、今年の、ベスト3の中の大谷翔平ということでございます。
なんか、いや全然いいよ、全然ありだけど、大リーグで大谷翔平を見るっていう、そのなんか、
はい、
何、超国民的、みんながやってることをトミヤンさんがやってるって、なんか一周してトミヤンさんっぽいよね。
いや僕の中でね、去年ぐらいからかな、大谷翔平がさ、そのドジャースに移籍して大活躍したじゃないですか。
はい、
で今年もね、そのまあワールドシリーズ、に2勝するかっていう年だったんですね。
はい、
でその中でやっぱり大谷選手がさ、去年はあのバッターとして、はい、ホームランキングになったんですけども、でその今年に関してはピッチャーもやるってことじゃないですか。
あのさ、ダメだと思う俺
何があ
れはあれやっちゃうと、
ええ、
あほら絶対そのね、野球漫画とかアニメが、
はい、
あの絶対禁止している尖った選手が一人いればいいっていうのを、
はい、
みんなの力、チームプレイで倒すみたいなのが 野球のストーリーの黄金率なのに、うん、大谷翔平が投げて打ったら勝てるみたいなのは良くないと思うんですフィクションをダメにしちゃってると思うんですよ。
でね、そのワールドシリーズ優勝したその前のその決定戦みたいなのがあったんですよ。ドジャース対ブルワーズっていう第4戦ですかね、はいはいはい、僕一番しびれたのは、はい、そのブルワーズ戦 の、あの先発が大谷なんですよ。ピッチャーとしてね、はい、上がってきて、
うん、
で1回の表大谷が先発出てその、まあ、ピッチャーとして3者連続三振するんですよ、はい、あの三振したさせたんですよ、
はい、
ここが、
はい、
でその後終わったら1番バッターとしてあの1回の裏に大谷がまた入ってくるんですよ ねバッターとして、
うん、
でどうなったかというと先頭打者ホームランなんですよ、
はいはい、
ありえへんでしょ、
はい、
ピッチャー先発で出してあの3者連続三振させてその後に1、うん1回の裏から裏で出てバッターとしてホームラン打ってるんですよ。
はい。
むちゃくちゃじゃないですか。
うん。
俺これ見てめっちゃ痺れたんですよね。うわ、なんてやこれ、番外やなんて思って。
うん。
アニメでもこんな筋書きせえへんぞ、みたいな。
いや、だってつまんなくなっちゃうから。主人公が投げて打ってってやってたらなんか、野球としてのなんかあれどうなんだっていうことだもん。
で、その後、4回の裏、7回の裏とまた立て続けるホームランですよ。
打ってたね。
三発ホームラン打ってんすよ。
うん、
もうむちゃくちゃやんか。俺三発目打った時に、もうポカーンですよ。口開けたまんまでしたもん。はい、もう興奮するどころじゃなくて、もう、なんか怖さを感じましたね。
はいはい、
恐ろしかった、あれは、マジで。日本人として、誇らしい以前に、こいつ、何人みたいな。
そう、だから、ああいう時、うん、まあ、将棋界でも起きたけどさ、うん、フィクションを超えてしまう、リアルがフィクションを超えてしまう現象って割とたまにこうやって起きてさ、なぜならフィクションだとそこまでのことは、さすがに無茶すぎるかなって言って、セーブするところを現実を超えていっちゃうっていう現象、面白いよね、なんかね。
いや、あれはすごかった、マジで。いや、ホームラン打つのは、まあ、去年からもね、ボンボン打ってましたけども、
うん、
ピッチャーで先発で投げて、その次の回でもホームランっていうのはね、ありえないんですよ、僕の頭の中で。
はいはいはいはい、
あんなの見たことないんですもん。
うん、
まあ、これはね、向こうのアメリカのね、そのファンも、もうみんな思ってもると思うんですよ。ドタイズ以外のね、うん、その野球ファンもみんな、うん、何これみたいな感じでしたもんね。
はいはいはい、
まあ、その、まあ、地区優勝かなんかで、まあ、
うん、
ドジャースが勝った時に、大谷翔平が MVP 取ったのかな、確か。
はいはいはい。
うん、で、その後にワールドシリーズで、ブルージェイズかなと、戦って、まあ、最終的には、2連戦したんですね、ドジャース。いや、あれもすごかった。でそのワールドシリーズ第3戦がですね、もう延長してて、
はい、
18回延長するんですよ。うん、どんだけなんか試合しとんねんっていう。
うん、
あれもなんかすごい名勝負でしたね。1点取ったらもう勝つのにっていう試合をね、延々とね、ずっと試合やってるんですわ。
いいですね。うん、
いや、あれは白熱した試合でしたね。本当歴史に残る試合だったと思いますよ。うん、
はいはいはい。
まあその中で、まあ私の今年の、まあベスト3に選ばせてもらった、うん、大谷翔平ということで、
はい、はい、なんか、テンション的にはなんか1位の盛り上がりだったけど大丈夫なんですか？あと2位と1位があるの？
これ。あ、多分大丈夫だと思いますね。
大丈夫？
はい。はい、え、どうです
か？じゃあ引き続き、はい、どうぞ。
ああ、やるんですか？
だからほら、別ジャンルなのに交互やると変なの
ある。あ、わかりました。はい。ベスト2でございますけども、
うん、
まあ、数少ない映画ベストの中で選んだ。
ただ映画に戻るのね、
急に。はい。マインクラフトザムービーでございます。
ちょっと待って、いいの？序列おかしくなってない？大谷翔平が大活躍するのとマインクラフトで、マインクラフトの方が上に来ちゃってるけど大丈夫？本当？
多分大丈夫だと思います。
僕見てないから何とも判断つきかねるん
ですけど、違うんですよ、マインクラフト、大谷翔平よりすごい。違う、マインクラフト関連の、まあ、ゲームもハマったということで。
なるほどね、はい、ハマった度合いで言うとマインクラフトだと。
そう
なるほどなるほど。
そうそう、マインクラフトはまあ皆さんご存知と思いますけども、
はい、
まあ、あの僕マインクラフトにハマったのはね、その、まあ、ゲームからなんですね、うん、でゲームをハマったきっかけは、まあね、あのホロライブ のゲーム配信から始まったって感じですかね。
なんかそれより以前からずっとやってそうなイメージはありましたけど、そうなんだ。
あ、それはね、ちょくちょくちょっとだけやって、で、まあ飽きてもやめてたんですけども。
あ、そうなんかそんな感じでしたよね。
そうそうそう。その後に、まあホロライブで、そのゲーム配信とかやってたりするのを見たから、まあちょっと、まあ僕もちょっと最後までちょっとやってみようかなと思って、それでハマったって感じですよね。
はいはいはい。
で、その後に、まあ、マインクラフトという、ね、ゲームが、まあ、映画でまあやるっていうことで
やってましたね、ま
あ、それでちょっとジャック・ブラックが主役なんですけども、はい、それで、まあ、またそういうマインクラブームが始まったかなっていう感じで、
はい、はい、
まあ、それでね、ちょっとあのお便りとかも来てるんで紹介させていただきたいかなと思いますけど、
うん、そうなんですね。どうぞ、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい。急に来ましたね。
うん、じゃあ、この、こけだまさんからのお便りを読ませていただきます。
うん、
はい、2025年にハマったもの、私は今更ですが、うん、マインクラフト、かっこマイクラです。
なるほど。
最近見始めたゲーム実況者さんが、マイクラ肝試しというイベントに出ていたので、見てたら、これがすごいクオリティ、すごいボリュームで見応えがあり、うん、すっかりハマってしまって、うん、それから毎日のようにマイクラの実況を見ています。自分でもマイクラ遊んでみたいなと思うのですが、
はい、
スペック弱々のノート PC しか持っていないのと、うん、一人称視点が酔いやすいので迷ってます、
うん
ね、
うん、
でもタブレットでも遊べるらしいと聞いてしまって、
うんうん、
ではではこれからもぐだらじ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
はい。
そう
マイクラって、どうなんですか、スペック的には、俺はなんか、そんなに要求されなそうなイメージあるんだけど、そうでもないの？
うん、大丈夫ですよ。弱々スペック、ノート PC でも全然走ると思います。
はいはい
はい。はい。なんて言うんですかね、拡張用の、バッチファイルっていうのがあって、
うんうん、
でそれを通すとね、グラフィック性能を要求されたりするんですけども、
なるほど、
ベースのやつっていうんですかね、その全然グラフィックスの性能を落としてでもやれるんで、うん、
まあそうだよね、なんかね、四角いポリゴンにテクスチャペッて貼っただけだもんね。
そう、うん、でそのマイクラ肝試しってさっき上がってましたけども、
うん、
これ僕も知ってて、はい、ホロライブでもね、その多分ミコメットとフブキさんが一緒にやってたやつも多分マイクラ肝試しだったりするんですけど、そのいろんなそのアーティストさんがそのマイクラを使って、うん、ゲームシステムを使ってその、うん、オリジナルの遊びを提供してくれてるんですよ、
はいはいは
い、いろんな遊びをね、そのさっき言った肝試しもそうですけども、うん、いろんなゲームを、うん、クリエイティブで考えて提供していて、それを、まあ、そのさっき言ったホロライブとか もそうだし、うん、まあ、カノエイコね、
カノエイコね、う
ん、あと2、3時の方とかもね、そういう配信者さんもその、ゲームオリジナルゲームをね使って、まあ、配信したりもするんですよね、
うん、う
ん、まあ、それを見て、じゃあマイクラ面白いなと思ってやってる人も結構いっぱいいらっしゃるかなって感じですかね、
うん、なるほどなるほど、
うん、そうそう、でマイクラって僕は初めの時何やっていいかわからなかったんですよ。
そうですよね、正直。そうですよね、
で、
う
ん、ホロライブ見て最終的にエンダードラゴンっていうその世界のドラゴンを倒したら、うん、まあ一旦はクリアということになるんで、
はいはいはい、
はい、そのエンダードラゴンを倒すためにその自分でその武器とか防具とかを、うん、作ったりする、
うん、
でそのエンダードラゴンを倒すためにどういうふうにしたらその世界に行けるかとか、
うん、
その探索するっていうことをしないといけないんですよね。でその世界にいろんな点在してる、うんうん、エンダーパールとかをね、いろんな、まあ アイテムを揃えてやっといけるっていうことになってもするやってたりもするんで、いろいろその行くまでの段階をいろんなあのミッションを踏まないといけないっていうところの面白さもあるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、でもねそれ以外にも建築っていうところもあるんで、その、はいはいはい、全然そのドラゴンを倒す必要もなく、その世界でそのいろんな建築物を建てたり生活
することもやってますよね、みんなね、
生活することもできます。はい、
うん、
だあのいろんなあの遊び方としてはそのリアルな都市を作るっていうこともするんですよ、
はいはいはい、
新宿とか池袋をリアルに作ってたりもするし、
うん、
本当にねそのなんかその世界を使っていろんな遊びっていうのを、ね、自分たちで考えられるっていうのがマイクラの楽しいところですよね。
はいはいはいはい、
まあ、その中で、まあ、僕の中でマイクラフトが今年ハマったっていう感じでございます。
なるほど、
うん、いいですか。
まあ、うん、聞いたら納得ですね、はい、
はい、そして、2025年ベスト1ということで、
うん、
はい、これはね多分安さんと被ってるかどうか分かんないんですけども、
はい、
機動戦士ガンダムジークアクス、ビギニングでございます。
あの俺は入れないですよ、あれを映画とは見たくないので
、これはね僕テレビシリーズじゃないんですよ。
いやだからビギニングでしょ。まあ、で
もビギニング
なんですよ。ああ劇場でやったビギニングってことね、は
い、もうそれがやっぱり一番でしたね、っていうかね、
まあ、衝撃だよね、
興奮した。
わかるわかるよ、あの間違えて劇場間違えて入っちゃったかなって思ったもん最初。
あ最初ね、
あ違うとこ来ちゃったって思ったもん最初ね。
あれはやっぱりガンダム戦隊のおじさんとしては、まあ、ああいうパロディを見せられること自体がワクワクするんですよ。うん、
はい、
で、もう、その、安野さんが、がっつりやってるじゃないですか、ね、と。
やってるね、
はい。劇場版に関してはね。で、そこがすごく憎らしいし、あの、はい、もう要所要所押さえとるんですよ。あの、はい、いいところ、全部。
そうだね。
そういうところは泣ける部分もあるし、でこのなんか興奮をねやっぱりみんなに伝えなきゃあかんなと思って僕ツイッターでつぶやいたりしてたりしたら、
ああほらだからあのコメディアンさんネタバレ事件の時だろそれ、
そうそうそうそう
みんながかけてたけど本当ダメだったかねあれ、みんなが驚く機会を奪いかねない、
これみんなに伝えないとっていうか俺の興奮を押し伝えたいな
と。いや、違うよ。トミヤンの興奮はトミヤンの中だけで感じてればいいことで、人の驚きを奪っちゃダメなのよ。
まあ今やったら言えますけど、あのね、何がすごいかっていうと、やっぱり僕の中ではね、その、まあ、あの、まんまなんですよね。あの、ファーストの劇場版、
はい、
劇場版ではテレビシリーズでもそうなんですけども、まんま、まんま動いとるんですわ。レイアウトも一緒やし、で、なんやったらその BGM もまんま BGM 使ってるんですよ。
そうだね。
あれにやっぱりこだわりを感じたね。っていうか、パロディにそこまでする労力ってやっぱあるんやなって思いましたね。うん、
なんかさ、その、辻褄合わせがさ、まあ、ほぼほぼ安野さんがこだわってやってるからさ、うん、ガンダムが起き上がるシーンとかも。
そうですね。
あのガンダム自体が違ってて、そもそもそのコックピットの形状とか乗り込み方とかも変わってるから、
はいはいはいはい、
あのアムロが寝てるガンダムに乗り込むところとか、本当はあのジークアックス世界のガンダムだとちょっと角度的に無理なのに、
うん、
それを成り立たせるために少しだけガンダムの背中をあの何トラックのあの荷台部分をちょっとあの角度つけて起き上がらせて、ほんの少し上半身を持ち上げることで乗せるみたいな細かいこともやってるから、
安野さんのこだわりってエグいっすよね。だから僕らってこの辺でもうなんかやめとくってわけじゃないんですけど、これでもうええかなって満足するんですけど、 あの人ミリ単位でやるんですよ。
ほんとほんと、
もうあの仮面ライダー、新仮面ライダーのあの二号ライダーの帯のね、そのストライプのこの線の太さとかもミリ単位でやっとるんですわ。
やってたね。ほんとほんと。
そうやろっていう。うん。うん、だからこの辺の画角もちょっと違う。本当にあの数センチ違いますよっていう。いやいや、そこはまあ確かに、こだわるのはええけども、あんまり伝わらないんちゃうかなって思ったりするんですよね。はい、うん、いや、そういうところのこだわりもね、やっぱりすごいなって思うのは、やっぱりガンダムジークアクスビギニングやったかなと思ってるんですよね。うん、
なるほどね。 まあ、確かにこだわり用とかはもう狂気じみてて よかったですよね、あれはね、ビギニングはね。
まあ、テレビシリーズもね、確かにあの興奮したところもあるんやけども、うん、やっぱりファーストインプレッションっていうんですかね、やっぱり一番初めのやっぱり劇場版にやっぱり驚かされたっていうか、うん、あそこのこだわりに関してはやっぱり本当に脱帽するなっていうのが正直なベスト版でございました。
はい、うん、はい、以上ということで、
はい、
じゃあここから僕なんですけど、僕はその愚直にあの映画ベスト3で考えてきちゃったので、映画ベスト3を普通に発表します。
結構見られましたよね、映画の本数とかは。
え、本数が何？
本数だいぶ見られたんじゃないですか、映画。
今年はね、数えてみたら1年間で30本ぐらい見てます。
見すぎやろそれ。
だいたい1ヶ月に2本半ぐらいかな、そんぐらいのペースで見てますね。はい、じゃあベスト3発表していきます。はい、これベスト3がめちゃめちゃ悩んだのだが、ベスト3アニメです。
うん、
ロシア語兵戦記2、僕らが望む未来です。これです、アニメです。中国のアニメです。伝わってます？ロシア語兵戦記は分かります？わかる？
結構あれ、中国ではだいぶ興行収益稼いだみたいなこと書いてありましたけども、
あのめちゃめちゃかっこよくて、僕あの1の時も大好きで何回か見に行ってたんですけど、今回はあの1にあったちょい古臭い感じをあのリニューアル、キャラデザとかもリニューアルしてて、タッチも変わってて今っぽいアニメになってたんですよ。
うん、
で、まあそのアニメがよく動くのは当たり前として、とにかくその戦闘シーンとかアクションシーンでカメラがグリグリ動いていて、そのカメラワークがとにかくかっこよくて、僕の主観では鬼滅以上だなって思ってます、戦闘シーンのかっこよさに関しては。
あれって CG でしたよね。
背景は CG です。キャラクターは CG をガイドにしてるかどうかはちょっとわかんないです。
あ、そうなんですね。
うん、背景そのぐるぐるはもちろん CG でやってると思うんだけど、うん、まあそのストーリーもいいんだけど、あのまあ映像を見てるだけでも楽しいし、まあ世界観もその、うん、あのなんつんだろうね、まあ、中国をテーマにしてるから、その昔古来中国のあの道教とか妖術仙人みたいなその世界観と、うん、最新兵器であるそのドローンとか、その軍隊が使うドローンとか、あの衛星レーザーみたいな近代兵器とかも出てきたりして、それ対戦術みたいな、その昔ながらのそういう妖精とかが持つようなパワーで、うん、その近代兵器と戦うみたいなシーンもあったりして、
うん、
なんかそのアクション描写がとにかくかっこよくて、なんかもう本当見てほしいですね。そのできることなら1から見ると、そのキャラクターへの愛着が倍増して、そのね、シャオヘイっていうその黒猫の妖精なんだけど、普段は男の子に変身してて、
うん、
まあ、なんかあるとそのコロンっていうちっちゃい黒猫に変身するんだけど、その黒猫がとにかく可愛いんですよ。で、可愛いだけじゃなくて主人公だから超強いのね。もうでっかい黒ひょうになったりとかもするの、変身すると。その、なんかかっこいい、可愛いし、かっこいいし、強いし、愛くるしいみたいないろんな要素を持ってて、で、それでいてバトルシーンは超かっこいいっていう、もう今年見たアニメ映画の中ではもうダントツ1位っていう形ですね。
なかなか日本の映画館ではやってなかったような。う
ん、いや、やってますよ。やってます。や
ったのか。
あれですね、豊島園のあの系統なんだっけ、豊島園シネマズ。
ああ。
ここじゃねえや。なんつんだっけあれ。
ユナイテッドシネマ。
ユナイテッドシネマか、はい。あの系統でやってた印象ですね。
あ、そうなんですね。
はいはい。
1とかはもう見れるんじゃないですか、じゃあ。
1はね、何かで配信してたな。ネットフリ、何かで配信してますね。
アニプレックスやって。
うん、
そうなんですね。
はいはい。これでも2からでも入れるんじゃないかなと思うんで、興味あった人はね、ちょっと見てほしいですね。 はい、これが3位です。
はい。
で、2位、それが2位なの、うん、って言われると思うんですけど、うん、邦画です。国宝。
あー、はい、国宝ね。はいはいはいはい。
これ、司さんに絶対見てほしい映画なんですよ、僕。
いや、私もすごい最初惹かれたんですよ。惹かれたんですけど、はいはい、結局見に行かなかったんですよ。
はい。それはタイミングが合わなくてとか。
あ、そうそうそうそうそう。
あのね、ツイン主人公なんですよ。あの、歌舞伎の世界の話なんだけど、まあ、離縁って言って、あの、家柄が大事な世界じゃないですか、歌舞伎って。
うん、
で、そこの御曹司が一人の主人公で、もう一人が超天才の、ヤクザの息子で、ヤクザの父ちゃんが死んじゃって、その、縁があって、その離縁の家にもらわれてきたもらわれっ子。だけど、超天才っていう感じの、その、ツイン主人公の、この二人の関係がめちゃめちゃ良くて、で、司さんだったらこれどっちに肩入れすんのかすごい、これどっちもいいキャラなんですよ。その、まあ、同じ家で過ごして同じものを学んで、どちらもその才能があってみたいな形なんだけど、その、兄弟でもあり、双子でもあり、ライバルでもあり、親友でもあり、だけどそんな言葉では片付けられない、同じ道を歩む、その、同じものを目指す二人。うん、だけど、離縁っていうその家柄があるから、必ず後継ぎは一人だけになってしまうんですよ。うん、で、ここで、もう ネタバレじゃないんだけど、これはもう物語としてそうなってるから言うんだけど、その、もらわれてきた子の方が、後取りになっちゃうわけよ。で、それって、家柄が大事にしてた、うん、ずっと御曹司の方、
うんうん、
血が繋がってる子の方が、ひねくれるかと思いきや、ひねくれない。
まあ、パターンとしてはね。
そう。もっと恨んだりしてもいいのに、お前なんかもらわれてきたこのくせにとか、もっとバリ雑言言ってもいいのに、言わないで、応援してあげるのよ、そこで。で、そこで、その、もらわれてきた子が、後継ぎに選ばれちゃって、その後継ぎであることのプレッシャーに押しつぶされそうになった時に、うん、その血がつながってる方の御曹司がバックアップしてあげる方、シーンがめちゃめちゃ泣ける。
へえ。
そう。
こっち
は、そっからさらに紆余曲折あって、そのうちの一人が、まあ、その最終的に国宝になるんだけど、その、いろいろありすぎて、人生に。なんかもう一人の人生をずっと見させられてる感じで。
脚本家が奥寺さと子さんらしいですね。はい、これあの、はい、サマーウォーズとか、時をかける脚本家らし
い。そうなんですね。
ええ。だから、僕もね、このサマーウォーズもそうですけど、とっかけも好きだったんで、
はいはいはい、
絶対気に入る作品かなと思ってたんですけども、うん、
なんかキャラクターの立て方が素晴らしくて、
ね、
今司さん落ちちゃったね。
あ、そうなんです
か。なんかその本当主人公2人が魅力的すぎて、なんかその、うん、お互いの関係性がいいのよ、
うん、
なんかね、その最初その外からもらわれてきた時に、なんやこいつみたいな、その御曹司の方はなんやこいつみたいな態度を取るのに、仲良くなるシーンみたいなのは描かれないで、次のカットでもう親友になってるわけよ。で、一緒の高校通ったりとかして、その青春みたいなところもあり、そっから大人編へと移ってって、大人編になった時にお互い芸の道で苦労するみたいなシーンもあって、うわぁ、なんか、
そう。コーヒーが冷めないうちにっていう映画も脚本やってますね。
そうなんだ。割とじゃあ名作には関わってる方なん
ですね。まあまあ、狼子供と雨というと脚本ですね。
なるほどね。
この人やっぱり優秀ですね。うん、
ちょっと司さん戻ってこれるかな。まだ入ってきてないです
けど。え、まだ国宝やってるよね。
国宝ね、ロングランだから、1日1回ぐらいはまだやってるんじゃないですかね。ちょっと見れるようだったら見てほしいです、トミヤンさんにも。あと、司さんにもね。
魔女宅もやって、あ、実写版ですか、これ。
うん。 はい。でね、
うん、
なんなら国宝1位でもいいじゃんぐらいの感じなんですけど、僕の中で、エンタメとして、国宝もエンタメとして面白いんだけど、その壮絶すぎて、
うん、
純粋な映画としてエンタメ、映画をエンタメとして捉えた時に僕の中の1位っていうのは、もう今年の一番、うん、頭に見た映画がずっと残ってます。
ほう、
僕の中の映画1位は、ウィキッドです。
何だっけ？
わかる？あの、魔女2人のやつ。
ディズニーのやつか。
ディズニーじゃなくない？あれディズニーだっけ？ディズニーじゃないんじゃない？ウィキッド。ディズニーだっけ？
ウィキッド。
ちょっと調べて。
お前調べとけ
よ。ウィキッドディズニーだっけ？ディズニーの割にあんま CG 使ってなかったけど、そうなんだ。
CG 使ってなかった？そうなんだ。
うん。そうそうそう。
ウィキッド僕知ってますけど、その、まあ見ては、当然見てはいないですけど、
はい、
あの、魔女と、あれでしょ？そのシンデレラみたいな、あの、王女様とのなんか友情みたいなやつでしょ確か。
ディズニーのディの字も出てないじゃないか。
失礼します。
ディズニー関係ないよ。
ぽいな
ピクチャーズだよ。
そっかそっか。
違う違う。それと皆さんの偏見で言ってるだけだ
から。だからパッと見、パッと見やんか。
そう、これも、その、まあ、ブロンドでもうギャルみたいな感じの、うん、まあ、人気ある、超モテる女の子にも男の子にも好かれる魔女と、あの、肌が緑色で嫌われ者の魔女みたいな。
どっちも魔女なんよね。
どっちも魔女、魔法使いです。で、それが、魔法学校に入って、将来は有名な、その、高名な、その、魔法使い、まあ、大都市に出て、その、大都市にその超でっかい魔法学校みたいなのがあるからそこ行って、偉くなりたい。なので、あの、地元でちょっといろいろ頑張るみたいな話なんですけど、その、やっぱここでも二人が最初はお互い嫌い合っていて性格とか真反対だし、
うん、
まあ、その片方は肌の色が緑だったりして、それが気持ち悪いみたいな、
そうなん
これ人種差別のメタファーも入ってるんだ。
そうやろな。そうやろな。
そうそうそう。うん、で、あの、アメリカだと、その緑っていうのって気持ち悪い記号として扱われるじゃん。いや、
俺でもその肌は気持ち悪いと思うわ。
じゃ、日本人が思う気持ち悪いじゃなくて、
うん、
ケミカルとか毒のイメージがあるらしくて。
ああ、なるほどね。はいはいはい、
アメリカ人だと、ハルクとかそうじゃないですか。あと、あの、ミュータントタートルズとか、ああいう、その、毒に侵されてケミカルな印象みたいな、記事するイメージがアメリカ人にはあるんですって、
ね、
緑の色っていうのに。はい、だけど、その、片方の、魔女はその緑の肌をしていて、
うん、
そのみんなから煙たがれる、ちょっと避けられるみたいな感じで、お互いこの二人の主人公が反目し合っているんだけど、
うん、
まああることをきっかけに仲良くなっていく。
うん、
で、これ、ウィキッドって、前半で終わっちゃってるのよ。で、本当は、来年後編が公開されるんですけど。
日本だってというか、前半後半、パートに分かれてたんだ。
そうそう。でも僕はこの前半だけでもめっちゃ良かったんで、とりあえずこれ、もうとりあえずですが、これをずっと1位だなって思ってきたんですけど、今年。
これ絶対
まず、その世界観が楽しくって、その魔法の世界なんだけど、その魔法の世界を全部本当に作ってるんですって、CG とかじゃなくて、その、魔法列車みたいなのに乗って、その首都に行く、魔法の首都に行くみたいなシーンあるんだけど、そう、あれも、CG じゃなくて、
はい、
本当にその、魔法列車みたいなの、実物大のを作って走らせてる。
セットでもう作ったんや。
そうそうそう、そう。なので、そういう、
おかえりなさい。
大丈夫？
あ、すいません、お待たせしました。うん、
はいはい。
ごめん、国宝の話終わっちゃった。
終わっちゃった。
全然、落ちてしまったんで。
でね、松笠さんに国宝を見てほしいなっていう話で、で、今は1位の、僕の中の1位は、ウィキッドだったっていう話をしています、今。
ウィキッド。
ウィキッド。
二人の
魔女のお話ですね。そう、僕このウィキッドが好きで、その、まあ、世界観も好きだし、あと、その、魔女二人の関係性も好きで、 その二人が反目し合ってる性格が違いすぎて見た目も違うっていうんで、だけど、ルームメイトになっちゃって、お互いもうこっから入ってこないでよ、みたいな、その部屋の中に線引いて、入ってくるな、みたいな、いがみ合ったりしてるのに、あることをきっかけに仲良くするんだけど、なんかその、片方のギャルみたいな、金髪のブロンドの、だけど頭はちょっと空っぽみたいな
感じの、うん。え頭空っぽだよ
だアメリカ人のテンプレで美人でブロンドだったら頭は空っぽっていう印象がキャラ付けられてるじゃん。
そういうこと
その対比なのよ。その対比なのよ。だけど、この二人が最終的に親友同士になるところが美しくて、なんかその恥をかかせてやろうみたいな感じで、その、緑色の魔女の方を、まあ、緑色の魔女の方は田舎から出てきた子なんだけど、
はいはい、
その
優秀な、
その魔法、そう、魔法学校になんかで、クラブみたいな、なんか歌ったりダンスしたりするようなクラブみたいな部屋があって、そこで、
なんやねん、それ。
みんなパーティーしてるのよ。で、そのパーティーに、田舎も呼び出して恥かかせてやろうみたいなノリになって、そのひょんなことからそのステージに、その緑の魔女が上がらせられる羽目になって、で、田舎から出てきてるからダンスなんか踊れないし、その、クラブなんて来たこともない、なんか、その勝手がわかんないみたいなところに、無理やりステージに登らされて、で、なんかその、ダッサい、鶏ダンスみたいな、かっこ悪いダンスを踊るのよ。で、みんなその、ゲラゲラ指さして笑うんだけど、そこで、そのブロンドの魔女が、その、みんなが、彼女のことを笑ってるのをなんか嫌だって思って、一緒に自分もステージに登って、そのダッサい鶏ダンスを二人一緒に踊るシーンがめちゃめちゃいい。
金髪はもうなんかチアっぽいイメージやんか。
そうそのイメージ、そのイメージ。だからもう本当にアメリカ人の白人が大好きになるブロンドの女の子っていう形なのよ。ウエスト細いし、可愛いし、ブロンドだし、で、人気者だし、みたいな感じで。で、その街の人たちに人気があるのもそっちの方なのね。だから最終的にそっちの方がどんどん大メジャーな魔女にはなってくんだけど、そこで、まあ、言わないけど、いろいろあるんですよ、発生するものが。でね、その、だけど、二人の友情はずっと途切れない。
これも、面白い要素あんのか、これ。
二人の関係性を、見てほしいんですよ、その、なんでそんな、まあ、反対の二人がお互いを認め合うのかとか、その、魔法都市の闇みたいなのが明らかになっちゃって、その魔法都市の闇みたいなのを知っちゃうのがこの二人だけなの。で、この二人がそれを知っちゃった時に、なんとかしたいってなった時に、その二人が取る行動が真反対なんだけど、でもお互い二人は親友同士だから、真反対の行動を取りつつも相手のためになんかしたいって思うわけ。そのやりとりの後編が見れるのが来年なのよ。で、その来年の後半も俺はすごい楽しみにしてるんだけど。
前半でもう1位になってるのか、自分の中では。
そうそう。だからそんぐらい俺は、一作目が良かったので、その世界観もストーリーも好きで、ウィキッド大好きになったの。俺、そう、だ今日その、ウィキッドってミュージカルなんですけど、ミュージカル映画なんですけど、小宮さんそもそもミュージカルとかあんま好きじゃない人。
全然ダメですね。
その、俺ミュージカル、この映画の中で歌われるミュージカルの曲が好きすぎて、今日、ミュージカルライブにもう行ってきたんですよ、今日。そんでその、二人がいがみ合ってる時の曲を歌ってくれたから、めっちゃ嬉しくて。あの時の曲だ。でも、この後どうせお前ら仲良くなったぜとか思いながら聞いてたんですけど、今日。
なるほどね。
そうそう。まあ、そんぐらい好きな映画で、まあ、エンタメとして大好きってなると、こっちの方に軍配が上がるかなっていうことで、僕は1位はウィキッドでした。
はい、
で、3位あたりですごい悩んでたんですけど、僕実は。まあ、ロシア語平戦期が来ちゃったから、これを3位にしたってなってるんですけど、
うんうん、
ロシア語平戦期2が来る前は、
うん、
ドールハウスと、 あとあの夏の星を見るっていうどちらも邦画なんですけど、その2つが3位に入ってて、これもどっちも良かったので、多分もうぼちぼち配信ってとこでもやってんじゃないかな。ドールハウスはホラー映画なんですけど、これもうめちゃめちゃ悲しい、怖いのと悲しいのが両方同じぐらいある映画で、怖いシーンを基本的にバンって絵にして見せないのに、めちゃめちゃ怖いっていうか悲しいみたいな映画で、まあ、きっかけはその若い夫婦の間にできた子供が死んじゃうところから始まるんだけど、その子供が死んじゃうシーンがね、ほんと悲しくて、まあ、子供が死んでるところは見せないんですよ。もちろんかわいそうだから。なのに、見せないのにかわいそうっていう演出にちゃんとなってて、なんかそれを見ちゃったお母さんかわいそうっていうか、なんかもう、こっからそのボタンの掛け違いでだんだんおかしくなっていくんだけど、まあその怖さの演出がうまいのよね。なのでその、貞子みたいなのが急に出てくるとかじゃなくて、怖いものは出さずにずーっと怖さの演出で引っ張れる、
はいはいはいはい。まあ日本のね、ホラーは大体そんな感じ多いですからね。
それがもう久しぶりに震え上がらせられたというか、怖いと思った映画、うん、怖い&悲しいがすごかったですね。子供がモチーフになってるからね。
僕ね、うん、ちょっと見たかったのがまだ見れてないのが、平場の月。
ああ、はい、はい。見れるんじゃないですか、今でも。
そうなんですよ。ただ時間が合わなくて見れないのと、うん、あと、ズートピア2ですね。
ズートピア2面白かったですよ。
あ、本当。
めちゃめちゃ良かった。うん。
前作も僕見てたんで、ちょっと1作、2作目ができたからちょっと見たいなと思ってる作品でございまして。
ニックとジュディのね、はい、今回本当にバディ、お互い警察官になったから、
そうだよね、
ちゃんとしたバディになれたんですよ。だけどその、そうそうそう、バディ1年目ってことでいろいろ行き違いとかがあって、はいはいはい、まあいろいろ発生するんだけど、やっぱ最終的には仲直りする。その仲直りのきっかけがあの人参型のペンなんです。今回も人参型のペンが出てきてうわー、人参型のペン欲しいと思って物販行ったら人参型のペンだけ売り切れてて、やっぱ みんな欲しくなるんだなあれと思って。
あれ僕何が好きかっていうと、やっぱり僕はどっちかというとアニメーションの方が好きというか、うん、その動きがやっぱりね、すごい綺麗に動いてるんです
よね。可愛いですよね、動物なのにちゃんとその可愛らしいアニメーションしてるもんね、
う
ん、
やっぱディズニー踏襲してるなっていうのもあるし、
うん、
やっぱりコミカルな動きがねすごく洗練されてるなという感じで、まあ、多分手つきで作ったアニメーションだから、うん、相当時間かけてやってるんだなって思って、
そうですよね、
うん、そういうのはやっぱりちょっと参考になったりするんで、はい、
うん、俺ズートピアの世界の出てくる動物の中、まあそのニックとジュディの2人は別格として、うん、怠け者のキャラがすごい好きであ
の反抗するのがめっちゃ遅いやつな、
喋るのがすっげえおっせえからあのジュディがね、ウサギだから結構もうイライラしながら
足
トントントントンやったりしてる、自衛隊みたいな
あれをなんか緩急がおもろいよな見せ方の
だけど今回もあのキャラ出てくるんだけど、今回も面白いんで、あのキャラ、
そうなんや、
ちょっと注目してみてくる、
見た見た、
うん、はい、
ありがとうございます。
はい、とりあえず以上です、僕の映画ベスト3は。
ありがとうございます。
はい、じゃあここからは司さんのターンです
いや、どうしようかな、職場の話しようかなと思ったんですけど、まあでもなんか映画が聞いてるから一本だけ紹介させていただこうかなと。
はい、
何
いいですよ、はい、
私は映画ですけどショートフィルムなんですよね、うん、今回は、うん、お二人は生まれるというショートフィルムご存知ですか、
うん、
ぜひあれでしたらちょっとパソコンか何かでちょっと検索してほしいんですけど、
はいはいはいはい、
私もこれちょっと YouTube で動画見てるときに CM が流れてきてて、うん、
はい、
もうこれを見た瞬間に、あ、これはなんか見ないと後悔するなと思って、それで契約してる配信のところでちょうどやってたんで、はい、見たんですけど、はい、まあ、まずはちょっとポスターを見てほしいんですよ
怖い怖い、これホラーですか、
そうそうそう
なるほど、
復讐 端なんですよね。
はいはいはい、
この今ちょっと見ていらっしゃるかどうかちょっと分かんないんですけど、
見てるよ。
その血まみれになってる女の人は、
うん、
小学校の娘を持つシングルマザーで、
うん、はいはいはい、
でその小学校の娘がいじめで死んでしまうんですよ。
なるほどね。
そうなんです、はいはい、で死んだところで、うん、でその女性が心を癒すためにセラピーに通ってるところから物語が始まるんですけど、うん、
あ、辛い辛いですね。
あ、そうなんです。だけど、うん、まあ私ちょっとセラピー行ったことないからちょっとわからないんですけど、でも普通そんなのセラピーとか行って、うん、みんな私こういう経験して辛かったんです、そうなんだ、あ、辛かったですねとか言われても、
うん、
まあ物語でしたよ。物語だったらもしかしたら、あ、みんな辛いんだなみたいな感じで共感するかもしれないですけど、
うん、
この女性は本当にちょっともうみんなの話が右から左へみたいな感じで、
うん、
ただ聞いてるだけみたいな、
はいはいはい、
本当にただ通ってるだけみたいな感じで全然心が癒えてないんですよ、
うん、なるほどね。
そう、癒えてなくて、でそれを見かけたそのセラピーを取り仕切ってる女性が、
うん、
あなたは本当つらいわねとか言って、うん、家まで来て、
うん、
宗教のパンフレット持ってこれに入ればきっとあなたは癒されるから、あなたの心は救われるからみたいな感じでゴリ押ししてくるんですけど、
はいはい、
それってすごい火に油なんですよね、その
頃。まあそうだよね、うん、
でもうその時点で結構その女性の怒りっていうか、
うん、
胃の中にズシンとくる感じがめちゃくちゃ伝わってくるんですけど、
うん、
ここからさらにそのいじめのことがその娘の同級生の子から、
うん、
ちょっと漏れちゃって、
あ、はい、
何々ちゃん、みんなにこう言われて、
うん、
それでいじめられたんだよみたいな、
うん、
まあ、ぶっちゃけなんか告発じゃないですけど、
うんうん、
もうそれで本当怒りがマックスになって、
うん、
その娘をいじめてた女の子たちを、
うんうん、
その娘が突き落とされた崖の上に呼び出すんですよ、
う
ん、
わあ、
そこがもうこの場と大人じゃないんですよ。
なるほど、ね、
本当に子供を殺された被害者と加害者みたいな感じで、
うんうん、
すごい
はいはいはい、
口論と言いますか、
は
い
は
い、まあ、罵詈雑言と言いますか、
うん、
めちゃくちゃもうなんか怖いんですよ、怖いんですけど、まあ、やっぱそこは子供ですから、
うん、
まあもうね、ちょっと一応娘を持つ親の身として、
うん、
まあ、それ以上はもう恫喝だけでなんとか、
うん、
まあ、進んだんですけど、
うんうん、
まあ、でもその、まあ、娘がそうやって恫喝されたじゃないですか、それが親の耳にも入って、
うん、
まあ、先生とその娘をいじめた子供の、親が教室に呼び出されて、
はい、
まあ、なんでそんなことしたんですか、話し合いましょうよみたいな感じで話し合いの場を設けるんですけど、
うん、
もうそのやっぱり母親としてはその自分がね、娘いじめてたなんて、
うん、
まあ思わないし、思いたくないし、
うん、変
わ
る
じゃないですか。
まあ、そうだよね。うん。
だから、まあ、どっちかっていうと、その、主人公である、まあ、安川さんっていうんですけど、うん、その安川さんを責めるんですよ。うん、
なるほど、ね。
いや、それはちょっと、勘違いじゃないですかとか、いや、その娘は別に、そんなこと言ってませんでしたよ、うん、みたいな、はい。で、それが、さらに、ちょっと一人の、その、グループ、その、まあ、6人のグループだったんですけど、
うん、
その6人のうちの1人が、え、でも何々ちゃんこう言ってましたよみたいな、
はいはい、
それでまた告げ口するわけなんですね。そしたらまたその6人の中で、
なるほど、ね、
まあ、なんですか、いや言ってない言ってるで口論が始まって、
は
い
は
い、
ね、
ちょっと安川さんが置いてきぼりになるんですけど、
はい、
まあ、最終的には安川さんがちゃんとその娘のこと見てなかったから、
うん、
まあ、もしかしたら娘ちゃんが闇を抱えて、
はいはい、
死んじゃったんじゃない、はいはい、みたいな、
う
うん、まあ、それでもブチ切れですよ。
なるほど。
教室にあったあのハサミを持って、
うん、
あのまあちょっと刺しまくるわけですね、そのお母さんたちを。
怖
っ。お母さんたちを。
あ、そうそうそう、お母さんたちを。
なるほどなるほど。
そういう妄想じゃなくて、
え、
そういう妄想じゃなくて、
ああ違います違います、本当に
本当に刺す
ん、本当に、まず一人のお母さんの首の動脈を切って
、
もうそこから腰刺したり足刺したり腹刺したりの、まあちょっとね苦手な人はあの目つぶってしまうような惨劇が、
あのトミヤンさんそういう血の描写苦手かもしれないね。
そうなんですか。
いやそんなことはないけど、なんか
痛そうなの苦手だって言って
る。ちょっと理不尽すぎるというか、
理不尽ではないと思うけど、
その母親が殺したわけじゃないからさ。
あ、そうなんですね。確かにね、
そこまで
する母親は殺してないんですよ。
これでもダメでしょ、その、いや、そうだけど、子供を殺しちゃダメ
じゃん。そういう気持ちの描写、妄想の描写として書かれるのは構わないんだけど、それが本当にやってしまっている描写になってしまうと、ちょっと、ね、
またこれただの復讐ですから。
そう、うん、違うことだよね、みたいな。
わかりますよ。こんなことをしたって、
いや、復讐するのは、それは間違いでしょっていう、そのやった本人の子供じゃないですか。
それは子供を殺すべきだと。
そう、対象は、ね、
対象そうだけど、さすがに無理じゃん、それ。
だから前、昔、あの、告白っていうね、映画があ
ったんですよ。あったよ、あったよ。松坂子でしょ。
そうそうそうそう。で、その、やった人たちに復讐するって言って、子供に復讐するんですよ、松坂子が。あれがめっちゃ怖くて、すごくね、なんて浮かばれたっていうか、なんか僕の中では納得できたんですよね。
あのカタルシスとしてスカッとする、
ね、スカッとするね、
そういう作りになってたよね。
ああ違うんですよ、これはスカッとしないんですよ、本当にスカッとしたまま終わるんですよ。
あるそういう映画もあるよね。
そうそうそう、あの、はいはい、本当あの、まあ、最後まで言っちゃうと、まあ、その、うん、まあそのねお母さんたちを殺傷しまくって、まあ死んだり、まあちょっと重症だったりみたいな感じで、まあ、教室が血まみれになっちゃうんですけど、うん、最後そのお母さんは別にすっきりもしてないですよ、すっきりもしてないけど、はい、
うん、
あのそのフラットどこかに行って、
うん、
あの死んだ娘を思いながら、
うん、
あの3階ぐらいだったかな、そこから飛び降りて死んでしまうんですよ、うん、
これさ今ここまで聞いちゃって、うん、俺はどういう、はい、どういう気持ちでじゃあこれ見よって思ってばいいの。最後まで今話してくれちゃったけど、
はい、
どういう気持ちで俺はこの映画を見たいって思えばいいんだろうか。
なんて言うんですかね、私も別にすごいこれをどういう風に進めたらいいのかってのは分かんないんですけど、
うん、
ただ見てほしいみたいな、はいはい、なんか、
なるほどね、
すごいアクションとか、
はい、
なんかこうスカッとするような感じでもない、
ね、
なんかこう本当に子供を失ったお母さんの生身の声みたいな、生身の気持ちみたいな、
まあ、実際にその、うん、そういう事件とかあるからね、いじめられて亡くなってしまってみたいな ね、まあまあまあね、
ひどい事件いっぱいありますからね、確かにね。
そうなんですよ。だから、なんですかね、本当にこれは、すごい、いや、本当はやっちゃいけないですよ。やっちゃいけないけど、
うん、
やっちゃうほどの怒りが、この30分の中で溢れてた、すごい、衝撃の作品だったなと。はい、はい。
わかる。だから、その、この映画の価値あるとすれば、まあ、その、ね、そのスカッとしないもやっとしたまま終わる映画としての価値と、うん、まあ、そういう映画があっても全然いいじゃないですか。だからそういう映画としての存在感と、あとその実際こういう作品世に出すことによって、その他人事と思ってるお母さんがちょっとでも自分のうちの子供がもしかしてこうやって誰かよその子のことをいじめてたらどうしようみたいなのをちょっとでも思ってくれるといいなと思っていて、
そう
やね、そう、うちの子に限ってなんてもうね、使い古されたフレーズだけどさ、
そういう番組ありましたね、
はい、その分かんないもんじゃないですか、子供の同士の世界っていうのは、だからね、そういうの少しでも目向ける意識が持ってくれたらいいなと思いますよね。
まあでも難しいんですよね、こういうのね。特にこのお母さん、主人公は、まあ、シングルマザーで、うん、で、床屋をやってらっしゃって、どうしても、うん、子供の方まで目が向けられなかったっていうのが、うん、
なるほどね、
お母さんの大きな後悔だと思うんですよね。
はいはいはいはい。
その後悔と、その娘を亡くした怒りとで、うん、まあちょっとやってしまったっていう、まあ、個人的な解釈なんですけど、だと思うんですよね。
はいはいはいは
い、でも、ほんとこれって、まあ、さっき安さんがおっしゃったように、誰にでも起こり得ることだし、
うん、
それを本当30分でギュッと伝えられたっていう、その、この生々しさと、うん、すごい掴んでくるものが、今年一番胸を打たれまして。
なるほどね。いいですね。
ちょっとね、グロだし、まあ、ちょっと人によってはちょっと好き嫌いは分かれると思うんですけど、
うん、
まあ、もし苦手でなければ一度見ていただけたらな、なんて。
そうですね。うん、Unext とか、あと Amazon プライムとかも出てるのかな、
うん。そうですね。
はい。ぜひ。
はい、ちょっと見てみようかなと思いました。いいですよね、この作品ね。
はい。ということで、ぐだぐだゲームラジオ第439回、今年最後の本編でございましたけども、
はい、
ね、どうでしたか？どうでしたか？
誰に聞いてんの？誰に何を聞いてんの？
まあ今年いろいろなね、作品とかありましたけども、
うん、
総じてどんな感じですかね、感想的には。
ガバッとしすぎじゃん。総じてどうでしたかってな、その、ジャンルも特定してねえし。
まあ僕は全然映画見ようと思っても見れる機会がなかったんですけど。
はいはい。
うん、まあ実際に映画館行かなくても、まあ映画配信というか、映像配信のね、サイト行けば、公開されてたのをすぐね、見れたりもできますんで。
うん、
まあ、そういった意味ではね、映画館行かなくても困らないっていうことは確かなんですけども、
うん
うん、まあ、僕の中ではね、その期待していたそのマーベルとか DC とかもあったんですけども、
うん、
ちょっとパワーダウンしてるかなっていう感じだったんで、まあ、来年はちょっとね、その辺はマーベル作品、何だっけ、緑の人、グリーンの人、何だっけ、忘れた。
え、ハルク？違うよね。
違う。
グリーンの人？誰？
あれですよ。アイアンマンの人が演じてる人ね。演じるやつ。
ああ、ドクター、ドゥームか。
そう、ドゥームね。
はい。
確か来年公開だと思うんですけども。
ドゥームズデイか。
かな、
はい、タイトルドゥームズデイだっけ？変わったっけ？
あと、スパイダーマンと、あと DC は、スーパーガールかな。あの辺がタプシが出ると思うんで、
スーパーガールね、ちょいやさぐれた感じのデザインになってて、
あの犬もね活躍するらしいんで、
はい、可愛いですよね。
ちょっと期待したいなと思っております。はい。
うん。
どうですか、安さん、来年の映画に関して。
やだよ。
来年の映画
だ。だから散々さっきウィキッドを俺説明して富山の後ろそういう思えんけどなって言ってる中で、俺は来年楽しみにしてますって言ったじゃないですか。
そうです、
はい、だからウィキッド来年楽しみです。あと今回今年もう映画ベスト3語っちゃったので含まれてないんだけど、
はい、
来週からかな、来週からアバターが始まるんですよ今度。
アバターも
楽しみにはしてたんで、アバターも見たいなと思ってて。
なるほどね。はい、
まあまあね、それでもし、序列が、まあ、どうなるか分かんないですけど、とりあえずアバター見ようかなと思ってますね。
あと年始からはガンダムやりますよね。シーズン2じゃなくて、何だっけ、ガンダム、閃光のハサウェイかな。確か
まあそうですね、
あれが1月に公開するんですよ、
はい、キル系の魔女、
はい、はいはい、それはちょっと、はい、のっけから見に行こうかなと思っております。
そうですね、
うん、はい、うん、じゃあということで、グダグダゲームラジオ第439回本編映画、ベスト3でございました。
はい、はい、
グダグダゲームラジオ